お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
オーストラリアのチャイルドシートに関する法律では、年齢や身長に合わせた適切なチャイルドシートにしっかりと子どもを固定することが義務付けられています。しかし、一つのチャイルドシートから次のシートへ移行する際、あるいはチャイルドシートの使用を終了する際に、多くの家庭が混乱しがちです。ロイヤルチルドレンズホスピタルメルボルンのワビック・ティーグ准教授は、このような混乱は多くの家庭にとって共通の課題であると話します。現在法律で定められていることと最善のやり方の間にはギャップがあり、これが不確実性や情報不足による意思決定をもたらしているため、オーストラリアの多くの子どもたちは本来確保できるはずの安全性よりも低い方法で自動車を利用しています。私たちは家族や子どもたちが最も安全な方法で車を利用することを望んでおり、それは多くの場合、法律で義務付けられている以上のことをすることです。ワビック・ティーグ准教授でした。年齢と身長はどちらも重要な目安ですが、適切なチャイルドシートを決める際には、子どものフィット感を優先することが不可欠です。子どもの体格には個人差があるため、チャイルドシートが子どもにどれだけフィットしているかに重点を置くことが、最適な安全性を確保するために極めて重要です。最も重要なのはフィット感で、フィット感とは身長と年齢、そして体のプロポーションの組み合わせです。胴が非常に長くて足が短い人もいれば、足が長くて胴があまり長くない人もいます。これらすべてのことが座席へのフィット感に影響を与えます。ワイビック・ティーグ准教授でした。オーストラリア規格に準拠したチャイルドシートには必ずショルダーマーカーがついています。このマーカーは子どもが現在のシートを卒業すべき時期を示すもので、このマーカーを超えるまではシートを使用し続けることが重要です。ですから、私たちの主なアドバイスは、子どもがチャイルドシートにフィットしているかどうかを重視することです。そして、子どもがフィットする限り、最初に使用したチャイルドシートに座らせ続けることです。それが最も安全な選択肢です。最初のチャイルドシートにフィットしなくなって初めて、次のタイプに進むべきなのです。ワビック・ティーグ准教授でした。子供は可能な限り長く後ろ向きにすることが重要です。後ろ向きの場合、衝突時に子供の頭が後方に沈むため、シート全体に衝撃が分散され、怪我のリスクが軽減されます。しかし、前向きの場合はそうはいきません。衝突の瞬間、あのひどいキーというブレーキの音とともに、まず頭が前方に投げ出され、鼻が胸板に触れるでしょう。首が曲がってパキッと折れてしまうでしょう。それは非常に恐ろしい、命を左右する、または人生を変えてしまう脊髄の損傷となるでしょう。ワビック・ティーグ准教授は、生後6ヶ月を過ぎても後ろ向きに座らせ続けることは可能であると、さらに説明します。後ろ向きチャイルドシートに子供がフィットしなくなったとき、別の選択肢があることを親は知っておくべきです。もちろん追加のコストがかかりますが、これらは成長スペースが設けられているため、フィットし、後ろ向きに座り続けることができます。マルチポイントハーネスシステムで前向きにするよりも、その子にとって最も安全な選択肢となるでしょう。ですから、生後6ヶ月、9ヶ月、12ヶ月、15ヶ月であっても、体にフィットしている限り、後ろ向きにしておくべきなんです。ワビック・ティング准教授でした。交通安全センターのエグゼクティブディレクター、バーナード・カーロン氏によると、オーストラリアではチャイルドシートの3台に2台が誤って取り付けられており、問題となっているといいます。子どもたちの安全を最大限に確保するためには、保護者はメーカーの指示に従うか、 専門の取り付けサービスを利用することが重要であると強調します。
オーストラリア全土、
特にニューサウスウェールズ州には300以上のチャイルドシートフィッティングステーションがあります。またローカルガバメントなどがプログラムを開いたり、非英語圏の割合が高い地域ではそれぞれの言語で開かれることもあります。そして恵まれない人々のための保健サービスでは、経済的にチャイルドシートの購入が難しい場合、それを支援するプログラムもあります。バーナード・カーロン氏でした。チャイルドシートはオーストラリアの安全基準を満たしていることが重要です。つまり海外で購入したチャイルドシートはオーストラリアの規制で義務付けられている特定の安全要件を満たしていない可能性があります。オーストラリアに来る場合、オーストラリア基準で設計されたチャイルドシートを、また自分の手の届く範囲で最も安全なチャイルドシートを探すことを強くお勧めします。我々のウェブサイトではチャイルドシートのデータ及び情報を見ることができます。実際に市場に出回っているシートをクラッシュテストし、保護性能、そして使いやすさを保星で評価しています。バーナード・カーロン氏でした。タクシー、ハイヤー、ライドシェアサービスを利用する場合、州やテリトリーによってチャイルドシートに関する法律が異なる場合があります。そのためお住まいの地域に適用される具体的な規制を理解するためには、それぞれの関係当局に確認することをお勧めします。予約をする際にチャイルドシートが必要であることをサービス提供者に伝えてください。もちろんご自身のチャイルドシートをご利用になる場合は、チャイルドシートが正しく取り付けられていることを確認してください。ライドシェア、タクシー、自家用車、または友人やケアラーに子供を預かってもらう場合など、どのような乗り物を利用する場合でも適切なチャイルドシートを用意し、適切に装着することが非常に重要です。バーナード・カーロン氏でした。子供はブースターシートから早く降りたがるかもしれませんが、その前にブースターシートの選択肢をすべて使い切る必要があると、ティーグ・リュン教授は言っています。そして、いざ通常の座席に移行する場合、子供と一緒に確認すべき質問リストがあります。
There is a test called the five-step test.
Five step test というものがあります。第1にシートに背もたれをつけて座れること。第2にシートの前で膝が楽に曲がること。第3、ラップベルトが太ももをまたぐように低い位置にあること。第4、サッシュ部分が肩の中心で肩を横切ること。そして第5は、この4つのことを移動中続けることができるかどうかです。これらすべてにはいと答える必要があります。ワービック・ティーグ准教授でした。また、子供のフィット感は成長によって、車種によって、チャイルドシートによって、さらには着ている服によっても変化する可能性があるため、継続的なチェックと調整が非常に重要になります。一度設置したら終わりということではありません。私たちは調節し続けなければなりません。手間ではありますが、もし衝突事故が起きたとき、私たちは子どもの安全に最大限の努力を尽くしたことになります。事故による子どもの安全は、物理の法則と恐ろしい衝撃の力によって左右されます。したがって、安全ではない姿勢であれば、怪我のリスクとその程度が増大します。ワイビック・ティング准教授でした。自動車事故のタイミングをコントロールすることはできませんが、私たちには、あらゆる移動において子どもの安全を優先させる力があります。チャイルドシートを正しく使用し、法律やガイドラインを遵守し、適切な装着と調整を行うなど、常に安全な選択をすることで、予期せぬ衝突のリスクを大幅に減らし、子どもたちを守ることができるのです。以上、 SBS 大場由美のレポートを SBS 日本語放送の長尾久明がお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。